心の目を開いてと題しまして説教いただきます。
先日この教会の YouTube チャンネルで大人の日曜学校という番組が放送されるようになったこと、皆さんご存知でしょうか。ありがとうございます。この番組すでにネット上に公開しておりまして、いつでも見ることができますので、ぜひ施工教会の皆さんは見ていただきたいというふうに思いますが、2人の牧師が登場します。1人は白ひげ牧師のヨロちゃん、もう一人は黒ひげ牧師のデイビッド。これは簡単に言うと、ヨロちゃんというのは新井先生で、デイビッドというのが私であります。この二人が時事問題、それをですね、雑談形式で取り上げながら、その問題と関連する聖書の言葉を最後にご紹介して、ヨロちゃん先生に解き明かしをしていただくというものがワンセットで、前回は30分ぐらいの番組となりました。収録時間1時間あったんです。それをもう半分にした、それ結構大変だったんですけども、これは子供向けの日曜学校にちなんで名前をつけて大人の日曜学校としておりますが、やはり近年なかなか教会に行くことが難しいというようになってきた忙しい大人の方々に向けてですね、何かこう教会との接点を回復してほしい、身近に感じてほしい、まあ、そのような思いから新しい戦略はないだろうかと、先生と1年ぐらい考えに考え抜いてですね、まあ始めた取り組みでありました。先生と相談している中で、この番組ではキャラクターをしっかり分けようじゃないか、そう話しておりました。まあつまり2人とも同じような牧師というキャラクターですから、パッと牧師同士で喋ってますとですね、まあお互い非常に根が真面目で誠実な2人ですので、非常におとなしいトークしかできなくなるということで、あえて私の方がどちらかというとこう荒々しい感情を表現する役回りで、新井先生がそれをですね、こうそう胸で受け止めながら諭していくような役割、まあ、黒と白というひげの色もありますし、キャラクター自体もちょっとこう分けていこうということで、進めている番組でございます。まあ、そのような覚悟を決めまして、私もいざ演じているわけでありますが、やはりこの公の電波の中で、この牧師になろうとする一人の人間が、あるいはキリスト者である一人の人間が、なんかむき出しの荒々しい感情をカメラを相手に、あるいはネットの世界だといえどもですね、こう見せていくことに何かこう一種の抵抗を感じるわけであります。そして今も感じているわけでありますが、やはりこの思いの背景にはキリスト者とはどうあるべきか、もっと言うならキリスト者とはどう見えているべきか、まあ、そんなものを感じてしまっている自分がいるのではないかと思ったわけであります。すなわちそれは温厚であって、寛容であって、慈愛に満ちていて、礼儀正しくて優しくて、品行方正で清廉潔白でなければならない、そのようなものです。周りから見た目もそういう期待が込められているのかもしれません。あなたはそれでもキリスト者なんですか、クリスチャンなんですか、そのようなことを言われたことは皆さんの人生で一度や二度あるのではないかと思います。私の人生も大変多かったでございます。あるいは自分自身、いろんな壁にぶち当たった時に思わず出てしまう自分の本音に、これでも私はキリスト者なのであろうか、まあ、そのように自問自答することはあったのではないでしょうか。気がつけばどのように振る舞わなくてならないか、そのようなものにがんじがらめになり、変なプレッシャーのようなもので生きづらさを感じていく、皆さんもう一度そのような心苦しさも背負ったことではあるのかと思うのであります。私たちキリスト者に主イエスは何を望まれていたのだろうか、私たちのこの生活においてそうした品行方正、 清廉潔白のような生きること、そのようなことを主は第一に求められたのだろうか。そのようなことを心に留めながら、本日の聖書箇所を皆さんと一緒に学んでいきたいと思うわけであります。本日の聖書箇所はルカによる福音書の24章の部分でありました。24章は少し長い章でありましたので全体を読み通すことはできませんが、簡単に今日この聖書箇所本文のところに入る前に少しこの24章に書かれているところを振り返りたいと思います。24章の1節から12節、まさにそれはイースターの出来事が記載されております。イースターの朝、復活の知らせを受けたのはまずマリアたち女性のところでありました。女性たちは驚きましたが、それは喜びと受け止め、急いで弟子たちのところに伝えに行きます。しかし弟子たちはたわごとだと、そうして取り合わず信じようとしなかったのであります。ペトロだけが確かめに行こうと思って墓場に行きます。そうすると墓が開いておりました。その時のペトロの感情は驚いたとしか書かれていません。そして家に帰ったそうであります。つまりこの時もまだ弟子たち、あるいはペトロは主の復活を信じてはいないのです。何か不思議なことが起こった。墓の石が開けられていた。そこにイエスのご遺体がなかった。ただその事実だけに驚いていたというわけであります。次に13節から35節のところ、イエスの親しい弟子だった2人がエマウという村に向かっていく場面でありました。その途中で復活のイエスが現れ、一緒に食事をし一緒に会話をしているのにもかかわらず、彼らの目は遮られており、それがイエスであるということに気づくことができませんでした。イエスはその会話の中で聖書全体を説明しながら、メシアが苦しみを得て栄光に入る、そのことの必然性を説きます。そしてイエスがパンを裂かれた時、その時彼らの目が開かれイエスだと気づきますが、その途端にイエスの姿は見ることができなくなってしまった、そのようなお話でありました。そして本日の聖書箇所のすぐ直前、36節から43節では、復活の主イエスが弟子たちの前に現れる場面です。エマオから戻った弟子たちが他の弟子たちに語っているところにその主が現れました。しかし聖書を読んでみますと、なおも彼らは亡霊を見ているのだと思ったと怯えており、復活を信じようとはしていませんでした。イエスはご自身の手、それを触らせ、さらに目の前で焼いた魚を召し上がり、本当の肉体を持って生き返ったということを証明してみなくてはならないことでありました。ここまでのお話の中で、人間という生き物はいかに愚鈍であるか痛感させられるわけであります。主イエスのお気持ちを考えるだけで心が痛くなるのです。私たちの生活における安心というものは、信頼して他人に自分の何かを委ねることができる、そういう状況の中で生まれてくるものだと思います。食事や睡眠や健康など個人的なそういったものも非常に大事なことでありますが、まさに人と人との信頼関係、これは私たちの安心という点においてとても大事なものであることも知っています。自分が最も信頼している人に真実を伝えてもそれが伝わらない、そのような苦い思いをしたことがあるのではないでしょうか。そしてそれが最も喜ばしいという自分の思い、そんなものを そういう出来事を伝えたときに、相手が喜んでくれると信じていたのにその予想と反対の反応を示されたとき、私たちは驚きと落胆と怒りとさまざまな感情を抱く、そのような経験をしたことはないでしょうか。 実際この時の主のお気持ちは私たちに知ることはできません。たとえ知っていたとしても、私たちのような小さな人間の脳みそで理解ができるようなものではないはずでありますが、何か私たちの小さな日常の経験の中で少しその主の感じられた思いを想像することはできるのかなと思うわけであります。まさにそうした目の前で自分を信じている信じていると慕ってきた主ご自身も一番信頼をしていた、そんな者たちが全く自分の存在を受け入れることができない、そのような状況の中で主イエスが取られた行動、すなわち主イエスのこの世での最後のメッセージが今日の聖書箇所であるわけであります。イエスが復活をされ、昇天までの間に弟子たちを何を教え、そして昇天された後私たちに含めた主の弟子たちに何を望まれたのかを今日の聖書箇所から一緒に考えていきたいと思うわけであります。本日の聖書箇所はルカによる福音書の最後の場面です。44節から49節は主に3つに分けられるなと考えております。すなわち44から46節はイエスの教え、それが語られていて、47から48はイエスが弟子たちへ何を委任したのかが書かれています。そして49節では私たちへの弟子たちへの約束が書かれていました。46節ではイエスは弟子たちが集まっているところへ復活の体で近寄り、聖書をどのように理解したらよいかをお教えしました。そこではモーゼの律法と預言の書と詩編とは全て実現する、そのようなことをおっしゃられました。当時のユダヤ人が用いていた時代の聖書でありますから、今日の私たちの旧約聖書にあたります。つまりイエス・キリストとはその生涯の数々の奇跡と十字架と復活によってその預言が実現されるものになったのだ、そのようなことをそこでおっしゃるわけでありますが、私たちにとってはそれは今は当たり前のように見えますが、当時の方からすると聖書がイエス・キリストを証ししているものだということを知る者はほとんど世の中にはいなかったわけであります。まさにそのことを主はご自身で証ししてくださったわけであります。そして次に主イエスは必要なことを私たちにしてくださいました。それは心の目を開くということです。主イエスが、神が私たちの心を開いてくださるというのです。このことが起きて初めて弟子たちは旧約聖書がイエス・キリストを証しする書物であるということを理解するわけです。そしてまた受難と十字架、神の愛、その大きさとを知り、私たち人間の罪深さを理解し、イエスへの信仰へと至ったというわけであります。悔い改めも信仰告白もその始まりは主が人の心を開いてくださることが全ての始まりであるというのであります。これは私たちにも言えることであります。私たちの悔い改めも、私たちの信仰告白も、私たちの証しも、全ては神が私たちの心を開いてくださり、神が与えてくださった言葉なのであります。そして次に47から48節では、このような聖書の読み方、理解の仕方を教えられた弟子たちにある使命が委ねられます。それはその福音のあなた方はこれらのことの証人となりなさいというものでした。証人とは証人であります。 貧困法制、清廉潔白、イエス・キリストに習った生き方、主が教えた隣人愛の生き方、その生き方をその身の人生において体現することは、主イエスを信じ主の道を歩もうとするキリスト者が証しすることのできる一つの形なのかもしれません。しかし、主がこの世で最後に教えられた弟子たちに、そして私たちに託されたこと、最後におっしゃったことは、主を証しせよということであります。それはすなわち、主の十字架による贖いと、死に勝利され復活されたという出来事を証しするということなのだと聖書は言うわけであります。私たちはこのことをしばしば忘れがちになってしまいます。他人からキリスト者とはどのような人か、そのように問われたとき、それは温厚で寛容で慈愛に満ちて礼儀正しくて優しさに満ち溢れ貧困法制清廉潔白であること、そのことがそのものであると私たちは考えてしまいがちです。しかし今日の聖書は言うのであります。いかようにでも取り繕うことのできる人の外なる部分ではなく、キリスト者として、キリスト者とは主の十字架と復活を信じ証しするものである、そのようなものであると聖書は言うわけです。主イエスは神の栄光をご自身の印や奇跡を通してお伝えになられていました。しかしその働きは今弟子たちに、私たちに託されたということなのであります。そして49節では弟子たちに約束をされました。父が約束されたものをあなた方に送る、そのように約束されました。送るものとは聖霊のことだと考えられています。主は聖霊を私たちに向けてくださることを約束されたのであります。そしてまさにペンテコステの日、主はその約束を果たしてくださったわけであります。私たちは日々主を証ししているでしょうか。主の証しよりあまりにも苦しい、あまりにも理不尽なこの世界、この人生に救いが欲しいと主に恋願うことの方が多いのではないでしょうか。主を証しすることより主にすがって生きることが多いのではないでしょうか。主を証しすることはできないまでも頑張って汚い心と感情を押し殺し、清く正しく生きているように見せようと、そのように心がけることはないでしょうか。それが私たちの実態であり、私たちの現実なのであります。そのような時に思い出したいのです、この弟子たちのことを。ペテロは主が十字架につけられる前、私だけは裏切らない、そう豪語していました。しかし主がゲッセマネの丘で必死に祈りを捧げている時に、彼は居眠りをし、そして主が捕らえられた時に、自分の命欲しさにあの人など知らない、そのように言ったではありませんか。そして主が復活したという知らせを何度も何度も耳にしたのにもかかわらず、それを信じることができずに、復活の主が目の前に現れたのに、その傷口に触れるまで信じることができなかったわけであります。しかし主はそのような弟子たちを、人を、私たちを証し人として用いるとおっしゃってくださるのです。50節でイエスはそんな弟子たちに 手を挙げて祝福されたと書いています。そして51節でも祝福しながら彼らを離れ天に上げられたと書いてあります。ここに見逃してはならない驚くべきことが書いてあると考えられます。それは51節、あえてもう一度祝福しながら、そのように信仰形、その言葉を用いて語られるのであります。イエスの祝福はその時限りで終わってはいないということです。それはその場にいた弟子たちにだけなされたものではない。現在進行形で今なおこの世界でこの街道で主は手を挙げ私たちを祝福してくださっているのだと思うわけであります。主を証しすることとは簡単なことではありません。私たちだって努力してきたではありませんか。家族や息子や娘や孫を教会に誘ってきたではありませんか。友人には嫌な顔をされてきたではありませんか。主を証しすることとは苦しいものであります。この主が天に上げられるとき不死を拝んでいたと弟子たち書かれていました。その弟子たちの顔はどんな顔でしょうか。何一つ主イエスとの約束を守ることができなかった、そのような悔し涙であったことでしょう。主を裏切った後後悔し信じ抜くことができなかった、己の弱さをかみしめた顔であったことでしょう。しかし彼らの心の目は主によって開かれ、主の祝福によって聖霊に満たされた後の彼らの顔と心は喜びで満ち溢れていたと聖書は書いています。主を失い主との別れによって折れかけた心は主の復活の力によって再び燃え上がったというのであります。マタイ福音書の同じ場面、主は弟子たちにこうおっしゃいました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。私たちが主を証しすることのできる人となれるようにお祈りをお捧げしたいと思います。お祈りします。主よ、私たちとても小さな生き物であります。あなたがこの世で最後に弟子たち私たち人々に伝えられたこと、それはあなた自身を証しする証人として生きようということでありました。しかしどうか主よお許しください。私たちは自分自身の人生を生きることだけで精一杯になっている時が多くございます。あなたの愛に習った生き方、心、そのようなものを持てない時もたくさんあります。しかしどうか主よ、そのような私たちをお許しください。そして主よ感謝します。私たちのような小さなものを用いてくださることに選んでくださったことに感謝します。この感謝を覚えて私たちはこれからあなたの御名を賛美するその日々を送っていきたいと信仰の決断を新たに したいと思います。どうか私たちこの小さな群れをあなたが今後も守り導いてくださいますようにお願いいたします。この小さな祈り主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。